サークル紹介。今週は鵠沼公民館で活動されている鵠沼川柳同好会の皆さんをご紹介しています。2日目の今日はこちらのメンバーの古木光恵さんにお話を伺います。光恵さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
光恵さんはこちらのサークルいつから参加されてますか？
5年ほど前です。
こちらのサークルに参加したきっかけも教えていただけますか？
広報に講座をやるということが載っておりましたので、それをきっかけにここに申し込みまして、講座からそのまま川柳のサークルに入りました。
講座を受けて川柳始めてみたということなんですけれども、始めてみて感じた川柳の魅力っていうのはどういうものになりますか？
簡単かなと思って、何でもすぐできそうだなっていう感じで入ったつもりだったんですけど、大変で大変難しくて、なかなか句ができませんでした。
言葉の数というのは17音で決まっているので、やっぱりその中で、何を選ぶかっていうのは大変だったりするかなと思うんですけれども、今5年やってみてですね、感じるこの難しさ、やっぱり最初とは違うものがあるかなと思いますが、今感じている難しさはどういうものになりますか？
五七五のほんのちょっとの文字数から、その気持ちとか感情とか情景とかその風景とかが浮かぶような句を作りたいと思ってるんですけど、なかなかそれができません。
直接的な表現じゃないですけれども、やっぱり情景っていうものをこの17音の中にやっぱ書きたくなっちゃいますよね。
そうですね。先ほど代表のはじめさんの句がありましたけど、あれはミノルだったんですけども、その句を擬人化してなんか読み取ることもできて、肥料っていうかそういうものを人と人間として捉える句でもあるなと思って、そういう句がなかなか読めないんですよね。
テーマが実るということで、皆さんトークしていた中で視点をずらして考えることもできるよっていう、いろいろ人によってやっぱ感じ方違うっていうのも川柳の楽しさの一つなんじゃないですか？
同じ句でも捉え方が皆さんそれぞれ違うので、それをまたこう聞くのもとても楽しいです。私はそんなこと思わなかったと思うような句でも、もうすごいなんか表現からなんか読み取り方がそれぞれ違うので、とてもいいと思います。
一緒にですね、みんなで集まって一つの句について、これはどう、あれはどう、言葉たった一つの部分でもですね、こうどうなんだろうということを皆さんでこう話し合うっていうところが、このサークルのいいところになってるんじゃないかなと、私も今日見させていただいてとても感じることができました。さあ、それではおしまいにですね、光恵さんのこれから頑張ってみたいこと、目標を教えていただけますか？
そうですね、もうちょっと気持ちが込められたような句が読めたらいいかなと思います。でまた、それなりに、この回とても楽しいので、皆さんといつまでも会ってこの作品を皆さんで発表していかれたらいいかと思います。
ぜひこれからも長くですね、活動していただいて、いい句をどんどん作っていただきたいなと思います。まずはメンバーの古木光恵さんにお話を伺いました。光恵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。中山愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛子さんはこちらのサークルいつから参加されてますか？
はい、去年の5月ぐらいからでしょうか。
まだまだ若いメンバーということで、もうベテランメンバーに囲まれて活動参加されているということですね。
そうです、皆さんベテランで、始めたばっかりで、いつも変な立場です。
鵠沼川柳同好会に参加したきっかけについても教えていただけますか？
はい、これは光恵さんと同じですね。去年あった体験教室に参加して、そのまま入会しました。
講座からですね、こちらのサークル参加したということなんですけれども、川柳のサークルということで、作り始めて1年になるかなと思いますが、川柳考えるのっていうのは難しくないですか？
難しいです。お題にもよりますけれども、自分の生活に馴染みのない言葉で作るのは難しいです。で、提出日までできないと本当に苦しくって、宿題ができない子どもと同じです。で、もう一つの作り方では、 自分でも自由に作る、自分の生活の中で感じたこととか、そういうものを自由に作るのは楽しいです。
一つのお題でですね、こう何個も何個も作るっていうのは難しいということですが、この川柳を考えるっていう行動が脳の活性化につながってたりするんじゃないですかね。
すごくあると思います。ボケてられないっていう感じですね。はい、いいと思います。ぜひ皆さんにも作ってもらいたいなと思いますね。
去年こういう句あったよねっていう会話があったりですとか、1年前のその句をですねパッと思い出せる、こんな句があったよって思い出せるっていうのが私見ていてすごい驚いてしまって、月に2回の活動に合わせてですね句を作られているっていうところが言葉の引き出しとかにもつながっているんじゃないかなととても感じました。でまたなんか皆さんと話している中でよりいい句になったりしているシチュエーションを見させていただいたんですけれども、ベテランメンバーに囲まれているからこそこの言葉の方がいいよっていうアドバイスが身になったりしませんか？
はい、とても参考になります。先ほどもね食うという乱暴な言葉を私使っちゃったんですけども、よく直していただきまして良い句になったかと思います。
今ちょっとですね愛子さんが作った句のお話になったんですけれども、ちなみにその句どういうものなのか教えていただいてもいいですか？
新米の色つや香りめでて食う、この句がね感謝して押しいただいて食べるっていう感じが空じゃ出てないなって思います。自分でも思って指摘されて、で食べっていう言葉に直していただいて良くなったと思います。ありがとうございます。
この句どういう気持ちでこう考えて書いたのかとかも教えていただいていいですか？
これは自分の実際の生活の中で新米を田舎から送っていただいて炊いた時にすごい感動して、お釜の蓋を開けるところからして匂いを嗅ぎ目で見て、本当に儀式のようにしていただいたんですけど、最初は新米を儀式のように味見するっていう句だったんですけども、それもうちょっと分かりやすくと思って、何を見たか何をしたかって、五感のどこを使ってこのご飯をいただくかっていうところに注目して、で色と艶と香りをそれをじっと見てて愛しく思って感じていただきました。それを読みました。
今教えていただいたこう情景とかもですね、たった17音だけでも感じることができる素敵な句を今日はトークされて、皆さんで句っていう言葉2音なんですけれども、こう話し合ってよりいい句になっていったということで、やっぱりその自分じゃ気づけない観点っていうところもこちらのサークルに参加して話し合うからこそ出てくる視点になるんじゃないかなということで、この経験っていうのがやっぱ次作る時にも生きるんじゃないかなということで、本当に毎回勉強会みたいな感じになってますね。
はい、いつもいつも勉強させてもらっています。皆さん人生の先輩です。川柳の先輩でお話を聞くのがとても楽しみで、で皆さん良識のある大人の集まりですので雰囲気もとてもいいです。
さあそれでは最後にですね、これからこちらのサークルで頑張ってみたいこと目標などありましたら教えてください。
はい、私にはこれからの川柳はニコッと笑えるユーモアのある川柳を作りたいと思っています。
愛子さんの雰囲気にぴったりっていう感じですね。笑顔が素敵な方なので、ぜひにっこり笑えるユーモアのある川柳をぜひ作っていただいて発表していただきたいなと思います。メンバーの中山愛子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。